禅師は実在したの？正体は後に北条義時に仕える金久保幸親？
私は殺人マシンです。誰であれ主の命じるままに殺します。
NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人で視聴者の恐怖を集めているのが禅師です。名前こそ禅ですが、この男伊藤の助親の命令を受ければ年半も以下の子供でも平気で川で溺死させてしまう恐ろしい人物。それもいかにも凶悪な暗殺者という風貌ではなく、どこかとぼけたような顔で殺しを平然とやってのけるのが不気味です。今回のほのぼの日本史ではこの禅師の正体について解説してみます。禅師は実在しないがモデルはいる。カワウソが調べてみた限りでは禅師という人物は存在しませんでした。演じているのが梶原禅さんなので、その名前から禅師としたのかもしれません。しかしさらに調べてみると、鎌倉時代の暗殺者として金久保の太郎幸親という人物がいて、執権義時の命令を受けて数々の殺しをしていたことが分かってきました。源家の御家人を瞬殺。禅師のモデルらしき金久保の幸親が最初に登場するのは吾妻鏡18巻元久元年1204年7月23日で、左近吾頼家入道の御家人らが鎌倉の付近に隠れ謀反を企てた。それがバレたので相模の神義時が金久保の太郎幸親と配下を差し向け、たちまちのうちに皆殺しにしてしまったとあるのが最初です。源頼家は北条時政と義時により将軍の地位から引きずり下ろされ、伊豆の修善寺に強制隠居させられ、さらに殺害されますが、その頼家の御家人が敵を討とうと謀反を企てたところ計画がバレたという内容です。金久保の幸親は頼家の御家人たちをたちまち皆殺しとあるので、おそらく正面からではなく夜中に寝静まっているのを一方的に殺戮したのでしょう。汚く不気味な手口ですが、禅師を連想させる殺し方ではないですか。侍どころ別当、和田の義盛を挑発する。義時の命令で頼家の御家人を瞬殺した金久保の幸親は、その後も北条氏の勢力拡大のために義時の手駒として働きます。吾妻鏡20巻建暦3年1213年3月9日には、義時が北条氏打倒の陰謀に加担したとして侍どころ別当和田の義盛の甥和田の胤長を罪人同然の姿で連行し、義盛のプライドを傷つけようとするシーンがあり、ここにも金久保の幸親が登場します。侍どころ別当和田の義盛が本日将軍御所にやってきました。一族98人を引率し南の庭に並んで座り、捕まった甥の胤長を釈放してくれるように頼んだのです。しかし取り継いだ大江の広元が言うには、胤長は陰謀の首謀者の一人で特に計略を巡らして関与したと聞いているので、解き放つことはできず、より厳しく取り調べるとのことです。すぐさま金久保の幸親と安藤の忠家が山城の藩官幸村へ胤長を引き渡します。相模の森義時はより厳しく尋問するようにと山城の藩官に申し付けました。金久保と安藤の二人は胤長を縄で縛り上げて和田一族の目の前を通り、山城の藩官に胤長の身柄を引き渡しました。この時義盛は北条を滅ぼさんと決意したのだそうです。この出来事は甥の胤長をわざと釈放しないで重罪にし、義盛に恥辱を与えることで兵を挙げさせようという義時の挑発でした。その挑発に金久保の幸親も参加し、義盛は謀反を決意して和田合戦と呼ばれる戦いになり、義時は勝利します。その後義時は幕府の軍事を握る侍どころ別当に就任し、次官である所持に金久保の幸親を命じました。この計りごとに金久保の幸親が深く関与していることがわかります。阿波の局の子阿野時元を討伐。金久保の幸親は侍どころ所持となり、手勢を率いているせいか暗殺という手段は取らなくなります。しかし非常な命令を淡々と遂行するのは相変わらずで、憲法7年1219年には北条政子の妹阿波の局の子である阿野時元が謀反を起こしたので征伐に向かっています。吾妻鏡24巻憲法7年 1219年2月19日には全城二本北条政子の命令で右慶長北条義時が金久保の兵衛の城幸親以下の御家人らを駿河の国へ派遣した。理由はあの患者時元を中殺せんがためであると書いてあります。この討伐命令の背景には北条政子による頼朝や義朝の子孫を根絶やしにして二度と将軍後継者問題が起きないようにするという意図がありました。史実の政子の妹阿波の局は大河ドラマで宮沢恵馬が演じている美衣のことです。彼女は後に頼朝の兄弟のあの全成と結ばれて時元を産みます。この時元は母方とはいえ義朝の血筋を引いていて、それゆえに政子により謀反の濡れ衣を着せられ殺害されたそうです。この時聖母である阿波の局は生きていたようで、妹のこの命を奪う政子の胸中はいかばかりかとも思いますが、それもまた無用の騒乱を生まないために仕方ないと割り切ったのかもしれませんね。金久保の幸親最後の自責。鎌倉殿の13人善児のモデルと考えられる金久保の幸親は義時の死後も長生きしたようです。吾妻鏡の34巻仁治2年1241年8月15日には幸親が登場する最後の記述があります。鶴岡の北条家に四代将軍頼常が出席しました。牛車に絵を差し込む時になって兵庫の神が御権を取り、役の人上総の式部の城時秀に授けようとしたところ、御権が鞘から抜けて地面に落ちてしまいました。これは両人の失敗ではなく怪しげな力が働いたと考えた頼常は外出を控え、金久保の左衛門大夫幸親を呼び出してどういうことかを尋ねます。幸親が言うには、物には意志というものはありませんから、人と物が反応することはありません。したがってこれは神様からのお告げではないでしょうか、だそうです。幸親は刀の鑑定眼に優れていて、これまでにも多くのことを言い当てています。今回の事件も幸親は夢のお告げで知ったと言い、将軍や側近たちは信心深いので走り湯神社に御権を奉納するとし、上総の式部長時秀を使者に立てました。最後の記述で幸親がただの暗殺者ではなく刀剣の鑑定家として優れた能力があることが分かり、さらに将軍頼常がすぐに呼び出せるような近い場所にいたことが分かります。義時死後も主君を変えつつ権力者の傍ら近くに仕えていたのかもしれません。この後幸親は記録に登場しなくなるので、この後に亡くなったようです。
日本史ライターカワウソの独り言。
大河ドラマでは義時の兄宗時を殺した設定になっている善児ですが、もし金久保の幸親が善児のモデルなら、八重の子である千鶴丸を殺し自分の兄を殺した男を義時が役に立つという理由で起用することになり、義時の人でなしぶりが強調されそうです。さて実際のドラマでは善児の人生はどのような変遷をたどるのでしょうか。